ウコさんがお沙汰しております。
何度の時はね、お
話を聞かれるというね。なんか最近すっかり私小説落語が、
いやいや、まあそんな、まあ、
波に乗ってというか、
いやいや、でもそんなことでもないですけどね、あの、いろいろやらかしたりもしてしまいました。
成金は真のブレイクを迎えてますしね。
ああ、そうですね、成金本の売れ行きも良くて、
はいはい
はい、ね、まあまあ
そんな絶好調のウコさんのタイトルコールです。
小北亭ウコのトロピカル髪型落語。
ということで今回はトロピカルに行きたいと思います、
はい、
トロピカルのゲストはこの方です。
はい、三遊亭風情でございます。
風情さん3回目、3年の8月以来の、
そうなりますね、
2つ目あったばっかりのね、
時に光栄でございます。
風情とはここでしか会ってない。
本当にご無沙汰してます。
明大前で会ったじゃないですか。
あ、そう、
それ以来になりますね。はい、いや本当に、ありがたいことで、
いや本当にね、こう我々がね、こう集まるっていうのはね、やっぱりなんかいろいろ お互いの共通の目的があってね、
そうですね、
あったわけですけども、
はい、
まあ、会をね、今度炎上しようと、はい、私が一応二人会という、
はい、来週ですね、3月12日日曜日、
はい、
ウコウ対エンジ
っていう会がございまして、はい、でまあ、その告知と、まあ、僕がまあちょっと相談したいこともありまして、こう風情を読んだんですけど、
ああ、もう何でも、はい、
対談というのがありましてですね、で、まあ、私も炎上しようと、まあ、しゃべらせてもらうと、
はい、
でテーマが今回下ネタっていうこと、
はい、これそもそも下ネタ対決っていうのはどっから出てきたんですか。
いや、それがですね、はい、もう聞いてくださいよ、いろいろあるんですよ、はい、これが。だからデニーズで会の会議をしてたんですね。それで、まあ、その前回がワンジョー、うちの弟のうちのワンジョーと二人会、
はい、
それはまあそこまですんなり決まって、はい、次回で私が出るっていうことは決まったんですよね、はいはい、そしたら師匠がいきなり、お前はいきなり、もういい加減、下ネタを解禁しろと言って、師匠、何ですか、その下ネタを解禁って言って、お前は下ネタしかないだろうって言われてるんですね。下ネタキャラに、
あれですよね、これ説明すると、2月は万丈さんと炎上師匠の2人会で、1月が彦一師匠と、炎上師匠の2人会で、その1月 の、 会の直前に次回のことを決めなきゃいけないみたいになって、1月の中旬ぐらいですよね、これ決まったので、
はい、
僕もいきなり電話来て内容を見させられたんですけど。
そうなんですよ、はい、だからまあ僕が、まあ、だから師匠のうちでなんかそのネタをその前座の時作ってはこう見せてみたいな作業をしてて、まあ、その中で、まあ、ほとんどの場合私ダメ出されてたんですけども、ネタ作って唯一師匠が面白いじゃねえかって受けたのが下ネタだったんですね。
なんて演目、
いや演目をちょっと忘れてたんですけど、なんか小話みたいな感じだったと思うんですけど、
それはコードではやられたんですか。
いや、やってないです、結局。
やってないですか。
いや、やっぱり下ネタなんで、やる場所が。
あ、じゃあそれは今回解禁。
いや、まあそういうことになりますね。
なるほど。
いや、ただ、その下ネタを実際にやったこともあったんですよ。
面
白いじゃねえか、またやろうって言って。これ講座でやるよね、受けるだろうって言って、あ、じゃあ師匠やりますよって言って、前座の時にかけたら、すごい滑って、すごい怒られたっていう。面白くねえわ。いや、僕はどうすればいいの。
寄せてかけたんですか。
いや、普通の新作の会の開講でかけたら、やっぱり下ネタなんで、はい、やっぱりもうすごいお客さん引いちゃって、
は
い、いや、だからそういう苦い思い出があったんですけど、で今回久々に何か師匠がそれを思い出したのか、
ええ、
お前には新作しかない、あ、その下ネタしかないと、
ええええ、
いうことで、
ま、今回下ネタテーマや言うてるから多分お客さん引かへんやろ、
まあ、そうです、そこのハードルは、
そうそう、ね、まあ、大丈夫だと思うんですけど、下ネタやりますよって言
う
てるわけ
です
から
、ね、うん、そこの
下ネタといえばね、ウコウさん、
そうですよ、
そうですよ、
まあ、君が引かした
大御所、大御所、
いやいや、最近ね、下ネタを、まあ、やってましてですね、
はい、
最近で
昔から、いやいや、もう噂金が、
どんどん下ネタがね、
はい、加速してる、
加速しましてですね、ちょっと前に、その、まあ、ある程度な下ネタをね、青春編パート2と、というのが、まあまあ結構受けたんですね、
はい、
でだから大丈夫やろうと思って、この間渋谷落語のしゃべっちゃいないというネタ卸 ね、この誰でも受ける落語会なん
ですよ。僕行きました、着で行きました。
誰でも受ける、
基本的にもトップ
が、はい、あったかいんですよ、お客さんが
めちゃめちゃお客さんが、最初に春風亭昇陽が出て、ほんでその後あの小町兄さんが電車の新作出たを受けて、その後白野兄さんが受けて、ほんでその後僕で最後彦次師匠、はい、もう温まってるし何やっても受けるっていう状態で、もう客がですね潮干狩りをするかのように
僕ですねあの日あの一人で行ってちょっと後ろの席に行ったんですよ、はい、両サイドが女性だったんですよ、全く知らない若い20代の女性、はい、別のグループの、すごい笑ってたんですよ直前まで。もう飛行さんのネタ始まったら引く引く真ん中でいたたまれない、これはいたたまれないみたいな。もう
でももちろんあの下ネタがお好きそうな男性の一部のお客様は、
いや笑ってましたね、
やっぱりそうです、
男性の笑い声が響く的な、
でもまあ男性でも弾いてる人は
そこまで
の、なんかね女性はもうこれ笑っていいの、笑って私の品位落ちないみたいな感じの聞き方なんですよ。
いや難しいですよね、だから本当に、
まあ、男子高落語ですね。
あそう、まあ、ちょっとやってしまった感がもう半端なく、うん、
でもあの後どっかでやられてましたよね。
いやあの後でも自分の朝の早朝のね、あのなんかや
朝からあれ
ですか、神保町のあの一人のやつでやったんですけど、はいはい、まあ、でもあの彦一師匠とかにもいろいろ相談して、どうってあの師匠申し訳ございませんでしたって一応謝って謝って、白野兄さんからも慰められてた日でしたけど、まあまあそれはまあ今回どうね、あの雰囲気見てやるかどうかは分かりません、は
い、やっぱ今回も下ネタということが出てますから、もう何、
まあまあ、風情の弾き方見てから決める、
まあ、そうね、ちょっとね、しゃべりたいなような時って結構下ネタ多いですよね。
いやいや、まあでも
妄想番頭も渋らくじゃないです
か。まあまあそうですね、
もうなんか聞いた気がするんですけど、
そうですよ、渋らくも喋っちゃいない、
精神編パート2も、
もうそうです
ね、喋っちゃいない、
喋っちゃいない、ね、だから結局もう今やこう新作っていうのはもうあの電車は小町兄さんとかね、はいはい、あの OL 新作はスイカ姉さんとか、はい、もう決まってるから、うん、普通の新作やったら
まあ知らの市長もなんかね独特の世界観最近できてきてるん
で、吉祥は知的な、は
い、知的っていうかまあロジック的なね、はいはい、
っていうもうありますから、もうなんかキャラクターが生き残れへんわけだから、そんな感じでね、やってきたわけですけども、で、まあ、今回もねラフージョの一応お客さんの引かし方見て、僕もあのソフトにするかハードに
するかソフト
ハード僕はもういきなりハード
下ネタの下ネタのソフトとハードってのはそれだけで下ネタって感じがしますけど、
だ妄想番頭はあのソフトなんですよ、
ね、あなるほど、
だまあせいぜい特定の芸能人をディスって、
はいはいはい、
あのそういうしたいかしたないかいうことだけですからね、まあまあもっとハードなやつ、
ベリーハードは前回の、ね、知ったかぶり編でしょう、ね、
はい、あ気になります、
ね、あれ究極ですよね、多分ね、
究極ですね、
究極、
まあ、
究極
だ、あれからあの渋楽をちょっと外されましたからね、
本当ですか、
本当です、本当です、
なんかあの精神編パート2があれによってマイルドに見える、
いやそうです、
ね、感じはしましたね、
青春編パート2っていうのはその、まあ、エロい言語を言うんですけども、あのこれ BS12B っていうあの、
はいはいはい、
番組ミッドナイト寄席、
はいはい、
それ今度3月の7日に放送なんですけども、はいはい、でそこでそれ一応ねあのやってるはずなんです、あのカットされてなかったら、ね、
放送されるかフィーオンが入るか、
ほんでその言語を言うてるんですけども、はい、でそれねあのディレクターに相談したら6回までやったら言語叫んでっていうことで一応決まってるから6回で抑えた、
おおちゃんとそこは、
で TBS ラジオは流してくれたんですよ、
これ
はさすが TBS ラジオ、
そう、ほんででも CS はカットされたんですよCS は新宿カット座っていうところで収録してるんですけど、僕のもカットされて尺が足らへんから前座の佐向がな流すしてもらったっていう、うん、ぐらいのなんですけど、まあ、まあまあね、あのだからそれね、あのもしこれそれまでアップされるんであれば、うん、あのねそれ見て、来た方 BS12B 見て、うん、あのこれぜひね、うん、あの来ていただけ
たら、そうですね、より楽しめます、
まあ、ほんでやっぱ思ってるのは対談がありますから、
はいはいはい、
対談でもねちょっともうやっぱり炎上師匠に普段聞けないこと聞こうと、
おおいいと思います、
ね、どのくらいまで聞いていいかここであの君にちょっと確かめと、
わかりました、
まあ、前回はねあの前回の回では、原翔さんと炎上師匠の、は
い、原翔は結構なこと聞いたって、
そうですいろいろ聞きましたね、
はい、
あの 波紋タイタンと題して、ね、まあ、今昨日から配信してるんですけど、ノーカットで、はい、あの波紋された時どう？
いや、ほんまにね、
お前は波紋だって言ったら、原田さん、炎上書に抱きついて、勘弁してくださいって、肌のぬくもりで何とかしようとして、
そうだったんですか？
言ってましたよ。
それも普通は、そこはもうね、話家の世界だから、いじったらあかんタブーですから、
はいはいはい、
ね、波紋っていうのも、指定のね、あの神聖なる関係。
いや、波紋されといて、会の公の場で対談するって僕初めて
見ました。いやそうですよね、本当に。
落語史上初めてじゃないですか。
いやー、本当に。
はい。
そう考えると。
まあ、今回はね、原城さんも対談のところで
出
て、
はい、
ウコさんと。
そうですね。は
い、でやっぱりね、あのいろいろ下ネタを師匠にお聞きしたいと思うんですけど、どのくらいまで言ったら怒るかっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
今確かめとい
て、ね。はい、どうぞどうぞどうぞ。
あの師匠の初体験の話
とか。あ、そういうのは怒ると思います。
怒る。
基本的に師匠は、そんなにモテるかモテないかで言ったら、モテない人生を送ってこ
られるんですよ。ウコさん、大丈夫それ。大丈夫。
いや、これは。モテはるでしょ。
いやいや、
もうなんかでもそういうプライベートなところを触るか、結構シャイなんですよね、そういうところ。
そうです、基本的にシャイなんですよ。
あ、それは怒る感じですか？
そうです。だからモテてるやつが嫌いなんですよ。そうです。
あ、ジェラシータイプ
です、ね、ジェラシータイプです。
ほんで下手少々あんまり呼ばんでもらえ
ない。そうです、そうです。ね、だから、まあ、基本的にそうやって初体験とかは、どっちかというと、なんか、モテてる人の会話の部類に属する
んですよ。
いや、なんか思うんですけど、炎上師匠の下ネタ系って、エロというよりは、まあ、うんこ、おしっこ、おちんちんみたいな世界じゃないですか。
はい、
子供の。
そうですね。うんうん、あんまりエッチとかなんか、
そういうことじゃない
じゃないですか。
うんこをどこまで芸術に昇華するかみたいなところに。
言われてみればそうです
ね。ね、超え立つ時代とかだって、うん、あ、めちゃくちゃの話なのに、なんかちょっと格調高いみたいな、
ね。確かにそうですよ、
ね。あれはやっぱり、炎上師匠の個性であり、テクニックというか、余人の比較を許さないみたいなところだと思うんですよ、ね。
まあ、汚く見えない。
そう、まあ、汚いんですけど、あの、うんこで虹ができるみたいな。
師匠が語ると不思議と、
そう
なんか匂わないというか。
師匠の声のトーンとかもあると思うんですよね。
分かりました。そんな初体験の話はダメ。
それは NC だと思いますね。それはもう、あの、師匠が怒ると思います。
それは
君を何でそういうことだ。急になんかこう
舞台の上で怒られ
ます。原翔にさ、もうそうだったら止めれませんから。昔思い出して、
よかった聞いといて、
トラウマが出ますから。
よかった聞いといて、俺その君に聞かんかった、俺言うてもらうとこやった。
でもあれですよね、前回のその風城さんとのポッドキャストでおっしゃったのが、その原翔さんが波紋になってすぐ原翔さんから電話をもらって、その瞬間とかも知ってるわけじゃないですか。
いや、まあまあそうですね、うん、まあ、
その辺はだからお話しされた方が盛り上がると思います。
いや、その辺はもうちょっと忘れた。
あ、忘れましたか。だけど原翔さんはきっと触れてくれると思います。
あ、そうですね。
あと、まあね、ウコさんは師匠せずらっ子っていうことで、自分の体験を落語にされてて、その原翔さんはドキュメンタリー落語でやってるじゃないですか。そのルーツってやっぱり結局炎上師匠の、その悲しみは埼玉に向けて、悲しみの多さとか、あの辺ってやっぱりそのいわゆる自分の体験をそのまま、が漫談じゃなくて落語になってるっていう新作としてはオリジネーターだと思うんですよ。その辺はなんかね、ちょっと楽しみだなと
思います。確かに、その辺のお話をされたら
その辺、そんな高尚なお話を求めてはる
のか。まあ、ある意味の良い書ですから、それは。師匠に対しての、
それ楽屋でしたら
そうですね。だけど、まあ、
ウコさんって炎上師匠って最初に聞かれたのは何なんですか？
いや、まあでもそんな辺で、あ、でもあのランボーです
ね。あ、ランボーなんですか。
ランボーですね。なんかそれが確かね、千住ホールっていうとこ、
はいはいはいはい、あの、はい、1010千住ホール、
そこでなんか吉本がやって
吉本
の時に、なんか炎上師匠がゲストで出て、僕前座で行ってたような。
へ
え、そこら辺か、そこか、なんかあの青戸っていう駅があるじゃないですか。そこのホールで多分炎上師匠となんかご一緒したかな。
どの道なんか葛飾区とか、
そうそうそう、
足立とか、あっちの方で
吉本が最初なんか、あの、会をやってて、そこで呼んでもらってたこと
が。そうだったんですか。あ、じゃあ、あの、この世界入ってから宇宙師匠のその、
そうです、そうです。だから、あの、入るまではちょっと、あの、
あ、そうなの、ご存じなかったっていう。あ、そうなんですね。
そうです。 まあね、対談はやっぱり面白いしドキドキするっていうか、ね、
いやいやそんなもん気負わずに、
ね、いや僕は基本的にやっぱこのキャラですんで、はい、やっぱりね、神田松鯉先生っていう神田松之丞の師匠が、はいはい、ものすごい格尺とした、もう年配の講釈の先生なんですけど、その人に下ネタを振ろうと決めてまして、やっぱり
松鯉先生に
振ったこと
が初体験なんですか。
トークの時
に、まあ、本当ですか。
答えてくれたの。やっぱモテはりまんねえのんでしゃろなみたいなことを思って、何をおっしゃいますか。
松鯉先生優しいからな、すごく。
だから松鯉先生は怒らへんかったけど、炎上師匠は
怒ると思いますよ。
でキスも怒りますかね。キス
キス、ああ
、ラストキス、
やっぱりそれもや、まあでもキスぐらいならちょっとなんかニヤってなるかもしれないです
よ。
なんかいきなりその師匠いじる感じで聞くとダメだと思う
んですけど、
自分はこうだったんだけど師匠とかいかがだったでしょうかみたいな振り方だと、
その振り方だとありだと思います。
なるほど、はい、僕はちなみに19歳の時に、滋賀県の小本というお店で初体験をしました、はいはいはい、っていうような話からどうかなとか、
それすごいな。
でもこの間、まあそうですね、だから師匠は基本的に下ネタは大好きなんですよ。だからそういったことを聞くのは好きだと思うんです、うん、ただ自分のを
言うのは
体験談を掘られたりしたらなんかちょっと
割と照れるタイプですもんね。
そうなんですよね。
実は激
励
シャイシャイなんですよ。シャイなところをつきすぎると、はい、こう、怒ることで反応するようなことタイプですよね。
そう
な
ら
純だな、
純です、ね、純粋です、うん、純粋ですから、うん、そういった初体験だとかファーストキスだとか言うと昔のそのモテなかったその学生時代を思い出してもういきなりそういう
質問が
入って、なんで急に相談を話さなきゃいけないんだ。
原沢さんと付き合って思ったのはこれ原沢さん触っちゃいけないとこ触ったもんなったんじゃないかなと思った感じだったんですよ。原沢さんも割とそういうことを言ったりするタイプじゃないですか。
確かに
そのなんかこ
う
ますから、ね、
そうなんかちょっと人の機微が分からないとこあったじゃないですか。原沢さんってそこは面白いんだけど、はい、
そうなんですよね、
うんうん、そこをお前読めみたいなとこ読めない時があるんで、
ただ今は師匠そっちの方が原昌愛さんを勝ってらっしゃるんですよね、うん、そういうところがいいという、うん、ただちょっと難しいところですね。だから本当に、
僕的にはねこの対談はもうゴールデンな3人の対談なんですけどね。炎上師匠、右近さん、原昌さん、
確かに
異次元対決みたいな。
だって原昌がそんな雰囲気読まれへんねやったら、うん、僕が大変なことを言ってしまったらもう本当大変なことになるってことですよ、ね、
それ、まあ、大変。しかもですよ、しかも問題はですよ、その対談が取りにあるのではなくて中入り前にこのある
という、ね、そうなんですよね。ここでの対談の後お中入りにな
る
んです
よ。綺麗貼ったらもうここでブチ切れたらもうその後半ないっていう。
そうですね。
後半なくなるという、
まあ、それはもう
帰るっていうことになるかもしれない。
後半遠慮書が切れたら右近さん2席
もう2席やらへんのめちゃくちゃ気持ち怒られる。いや笑い事や、
十分あり得る話です。
いやー本当気づくけなあかんな、ほんま君に聞いといてよかったわ。もう数々僕いろんな人下ネタを聞いたらあかん人に下ネタ聞くのが好きで、はい、ね、ココンテチオリン姉さんとか聞いて、エロいこと、エロい話題を
したりとか。いや不思議と兄さんから聞かれると答えちゃいそうですね。本当に僕も分かりますそれは、
言うたりとかして、うん、
いやだから非常になんかそういう質問はお客さんとしても聞きたいってなると思うんですよね。そういう、
なるほどなるほど、まあ、僕が自分の体験を話してほんでみんなが自然と話すように持っていきます。
それが
千織姉さんの時もそうやって持っていったんですよ。僕と金言ってバキューっていうのあと
悪い人たちが揃って
コウキチコっていうのってほんで一日にどのくらいの頻度でオナニーしてるから
周りから聞いて
き
てみんなでほんでバキュー子も一日一回ですかね。バキュー子も真面目に答えてみんな答えて、はいはい、ほんでお姉さんどうで
答えざるを得な
くないようにしてあって、ほんでそれの回数はちょっとここではちょっとあれ
それ完全にでもセクハラじゃないですか。
でも答えられたんですね千代姉さんは。
真っ赤な顔してしたのか。
かわいい。
かわいい。そういうところ
。あ、そうですか。
そうですね。まあまあ分かりました。じゃあ気つけます
よ、ね。はい。いや、まあ僕もあんまり師匠のことを読めない人間なんで、逆もあるかもしれないので。
君がいらんこと言ってしまって怒る。
あるのも十分ですし、僕が良かれと思ってやったことが逆鱗に触れることが多々あるので、逆にだから一か八か聞いてみるのもありだと。
いやいやいや、
だから僕の言うことはあんまりその
いや恐ろしいこと
にはならないと、読めない方
だ。原翔が一番心配っていうか、やっぱあいつちょっと目が言ってるっていうか、
まあ、でも最近仲いいっすよね、炎上してる原翔さんね。
いいんですよ、
今ハマってますよね。
いや本当にもう嫉妬するぐらいに、
あれ破門されたんじゃなかったっけってぐ
らい。いやだからその距離感がいいんでしょうね。逆になんか一度やっぱ破門されて
話しやすい感じしますよね。ちょっと最近炎上しようかね。
我々弟子だとやっぱり我々が遠慮してなんか思ってることも言ってくれないみたいな、割と思ってることズバッとこう言ってくれた方が師匠的にも嬉しかった。
あとなんか原翔さんってその怖がってるところもあるんだけど、好き好きオーラ出すじゃないですか。
そうです、
ちょっと、
はい、ち
ょっと
気持ちが、はい、
結構でもちゃんと好きなんですよね。本当に
伝わってるのはあると思います。
で手ぬぐいとかすごいちゃんとコレクションしてるらしいですからね。ペンジョクションの、
いや素晴らしいですね。
まあね、まあどうなるか。
そこはでもね、鶴子一門としては、
いやいやいや、
そ下ネタ対決ではもう負けられない。
じゃあ、いやいや、じゃあ、オナニーをどのくらいの人でしてるかっていうのは、師匠、
それは面白いと思う。
それは怒らない。
怒らないと思う。
怒らない。
ええ。だって、オナニーは、モテないやつが、
することです。するどんな基準やねん。モテる基準やと思う。
よくわからないんだけど。
だから、男子校のノリですよ。まあ、オナニーしたかよ、みたいな。それでなんか、したよ、みたいな。そういう会話は、大好き
よ。あ、そうなの。無月亭清丸師匠もなんかそういうネタしてはったしな。なんか
そうです、そうです。
昔の
清丸師匠結構下ネタ、エロネタ面白いですよ。
ハードですよ。
すごい面白い。
でこの、ま、昔の炎上落語塾でみんなが下ネタ言うたら、炎上あいつらは卑怯だって言ってはった。安易に笑いを取ろうとして卑怯だみたいな言ってはったけど。あ、そうです。じゃあオナニーはど
こから聞いてます、で自分のオナニー体験談みたいなのは多分頭の中に
妄想して
壺に入って自分で笑って止まんなくなるパターン。
ほんまやろ、それ急にオナニーなんてしてないよって言って怒って。
ない
と思います。どんどんなんか女性が来にくい回になってきた気がするんですけど、このトーク。当日、風情さんはやられるネタとか決めてるんですか？
はい、私はネタ下ろしを、
は
い、する予定でして、まあ、下ネタっていう、まあ、話も、まあ、今まで何個か作ってきたと思うんですけれども、はいはい、まあ、あまり使えるものがないので、せっかくなんで、まあ、こういう回ですので、この回で、まあ、お蔵入りになるか、まあ、以後使えるようになるかは、ちょっと、まあ、わかんないですけれども、まあ、とりあえずネタ下ろしする予定でおります。はい。はい、でハードかソフトで言ったら、まあ、ややハードだと。
あ、ハードなんだ。
じゃあそれ見て決めるわ。そうか、はい、コンタクトレンズやないんや
から。そうですね。まあその前座の方がその下ネタをおやりになるのか分かんないですけど、前座の次が私でして、
だから前座今回も青森さん、
青森さんの予定だと思うんです。
青森さんもなんかね、新作絶好調ですよね。
あ、そうです。
あのシャンプーの詰め替えとかね、最近結構話題になってますけど、
まあ彼もだから下ネタは聞いたことないと思うんですけど、なんかこういうテーマだったらそういうテーマで作ってきそうな気はしますね。まあそうですね。で誕生日さんも、まあ、下ネタ一つありますから。
下ネタ、
あるんですよこれが。
誕生日さんは結婚してある？
いえいえ、
独身。
バツゼロです。
バツゼロ、
と枕でいつも言われてますけれどもね。まあ、誕生日さんもやっぱりもう意外とやっぱりそういうネタは多いと思うんですよね。
誕生さんこそ私小説落語的なものをやったらめちゃめちゃ面白いと思うんですけど。
本当にそうですよ。
ちょっと教えてやってくださいよ。
漁師ですもんね、元。
あの漁師だし、スキューバの人気キャラクターだし、
いろんな
車でいきなり上京しちゃうし。
そうですよね。
おかしい人ですよね。落語協会の決まりは変えちゃうし。
そうですよ。
年取った人入れへんよ。
そうそうそう。30歳以下ダメにしたのは。
そんで、うちの芸協が高齢化
する。そうです
よ。そうですよ。
きっかけ
で。
いや、でも、いや、話してて、普段その、 終わって打ち上げとかで話をしてて、やっぱこの人変だって思う話いっぱいあるじゃないですか。
でエピソードが多いんですよ、
ね、多いですよね、
だから師匠のうちに行き出した時の話ですとかそれでその落語を覚えてこいって言って、やっぱり四十超えて落語も全然覚えたこともなかったんで、あの短い小話みたいなの覚えられなくて綾瀬川を泣きながら歩いて帰ったと か、そういう
現代版の与太郎なんですよね、結局ね。
まあ
ちょっと違うけど、でもまあね、エピソード的には、
だからもうそう、そうなんですよね、笑えちゃうんですよね、そうそう、悲しいこともなんだか分かんないですけど、
いや、それ話しなさいよ、こうだねって思うことあります
ね、みんな言ってます、それ、はい、10年ぐらい前からみんな言ってますけど、
思ったらもったいないんですよね、
もったいないですね、
宝いっぱい持ってるのに、お財布にいっぱい入ってるのに使えないみたいな、
そうなんですよ、
あんたのが認知症だろうみたいなね、いや、でも本当に、なんかね、大化けする予感がする
んですよ、
それができれば、
だから、
うん、ストップ、だって面白いんだもん、そうなんとしては、
そうなんです、
うん、あんな人いないんだもん、
そうです。だからそうなんです、
前の落語塾の時はめっちゃ誕生日を受けて
受けてました、
ね、あ、そうですね、最後の8月にやったのが現在最後なんですけど、じじ太郎白鳥師匠のやつをやったんですけど、ハマったんですよね、
ハマりましたね、
あの日誕生日さんの日でしたもんね、
誕生日って、
誕生日って、そんな記念日みたいな、
清丸師匠がなんかそれ言って、
本当に
今日誕生日だベタ褒めでしたね、
なるほど、
うん、そうですね、
ではそんな感じでね、
はい、
3月12日 の、 あの夕方6時開演ということで、はい、日本橋邸で、はい、園長師匠と私とで、誕生風情で、原賞も出ます会がございますので、はい、ぜひお越しください
ませ
、
は
い、
まだ予約受け付けております、
はいはい、ということで、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。